通告に従い一般質問を行います。前回も大きく1点でしたが、今回も大きく1点、質問したいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回は令和5年度予算についてということで、予算特別委員会でも質問できますが、一般質問で、質問することをお許しください。大きな点で令和5年度予算についてということで質問します。新年度予算の中で物価高騰対策と人口減少対策、少子化に対する取り組みなどを伺いたいと思いますので、答弁の方をよろしくお願いいたします。まず新型コロナウイルス感染の感染拡大や、ロシアのウクライナ侵攻、まもなく1年になりますが、円安ですね、今日は1ドル3 137円という表示がありましたが、いくつかの要因により様々な物価が高騰しました。壱岐市では一次産業の農業、漁業、子育て支援や商工業や各世帯に対する様々な施策を講じておられますが、電気料金の高騰や物価高の影響を受けて、困難に直面しているのは、特定の業種や特定の世帯だけではありません。本当に様々ないろんな、分野等で、影響があります。すいません。物価の高騰はですね、2021年からパンや食用油などの食料品、電気、ガソリンなどのエネルギーが値上がりし、2022年はそれに加えて食品、日用品など様々なものが値上がりしました。現在も値上がりは続いています。まだまだ物価は高騰したままであります。2022年の12月の帝国データバンクの調査においては、食品の主要105社の2023年の値上げの予定は4000品目を超えるということです。壱岐市内のですね、買い物するお店でもですね、いろんな商品を見てると、知り合いの方から、何もかも高くなってるねというような声を伺いました。本当に、見るものすべてですね、手に取るものが、値上がりしてる、しております。卵なんかもですね、1パック10個入り、サイズの大きさはいろいろありますが、248円という表示がありました。これ安い時ではですね、小さいサイズなんですけど、1パック98円とか、そういうふうな特売の時もある、時もありましたが、今や、248円ということで、1個あたりがもう24円ぐらいになりますよね。で、昔お腹空いた時に卵かけご飯って言って、ご飯に卵かけて食べてましたけど、昔は卵安かったんで、一杯あたりですね、ご飯が、原価が、30円ぐらいの時もありますんで、卵1個で、40円ぐらいの食べ物だったんですけど、今は、もう50円から60円ぐらいする、卵かけご飯になって、ちょっと高級な、料理になってきているのが今現状だと思います。本当にこう身近なところに物価高騰があって、それを私たちの生活をですね、徐々に真綿で首を絞めるかのように、苦しんできているわけですが、今年度のですね、新年度予算において、やはりその物価高騰の対策をどのように考えられてあるのかということを、今回お聞きしたいと思います。新年度予算において、物価高騰対策、そして、2番目には人口減少対策、全般において、今までの取り組みと実績、これは物価高騰にもおいてもそうですけども、そして3番目に令和5年度予算の中においての人口減少対策、これ少子化問題についてですね、壱岐市の独自な取り組みとかそういうのがあればお伺いさせていただきたいなと思いますし、今回ですね、私前回もそうですけど、提案型の、一般質問ということで、いつもやっております。斬新な提案を今回したいと、自分でハードル上げてもしょうがないんですけども、こういうのはどうかということを、提案していきたいと思いますので、壱岐市の取り組みとですね、 実績と、で、令和5年度の、取り組みがありましたら、まず最初にお伺いさせていただきたいと思います。理事者の答弁を求めます。
赤木高砂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。総務部長。
9番、赤木議員の一つ目のご質問、丸1、物価高騰による市民生活の悪化に対する壱岐市独自の取り組みはあるのか、これまでの取り組みと実績、令和5年度予算においての取り組みはについてでございますが、私の方からは全体的なことでお答えをさせていただきます。昨今の物価高騰につきましては、コロナ禍から社会経済活動が正常化していく流れの中で、ロシアのウクライナ侵攻など国際情勢の急激な変化や円安の影響などにより、国内における生産コストの上昇も続いており、先行きが不透明な状況でございます。一方、令和5年1月の消費者物価指数において、エネルギー関係の上昇幅は縮小しており、また2月の月例経済報告においても、景気は緩やかに持ち直していると示されており、今後も好転していくことを願うばかりでございます。物価高騰対策のこれまでの取り組みについては、令和4年度に国は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金において、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金を創設し、壱岐市では本交付金を活用した緊急経済対策を複数回実施をいたしました。本交付金を活用した事業といたしましては、水道基本料金の減免、給食材料費高騰対策、プレミアム付き商品券など、直接市民、消費者の支援となる事業、農業生産価格高騰対策事業、漁業用燃油対策事業などの産業振興と合わせて生産者をの支援を行う事業、交通、貨物事業者、医療、介護、福祉等事業者など事業者への支援のほか、観光需要を喚起し、地元の消費拡大を図るものなど、事業計画ベースで約5億9700万円の物価高騰に対応するための緊急経済対策を実施しております。個別には市民向け、消費者向けが1億9310万4000円、生産者向けが1億4670万円、事業者向けが1億3732万9000円、その他1億2024万9000円、合計の5億9738万2000円でございます。このうち、先の2月会議で議決をいただきました、米販売価格緊急対策事業、農産物出荷資材価格高騰対策事業につきましては、切れ目ない支援を行うものとして、繰り越し予算として執行することとしております。また、同じく繰り越し事業として実施することとしております、プレミアム付き宿泊券発行事業等につきましては、この後、企画振興部長より説明をさせていただきます。令和5年度におきましては、昨年度までの国からの交付金の措置は、現時点でございませんので、一部事業につきましては、市の単独事業として引き続き、事業を継続していくことといたしております。具体的には、産業振興、生産者支援の事業でございまして、農業関係では、生産原材料の価格上昇に対する支援の農業生産価格高騰対策事業、堆肥の販売価格を2割引き下げるとともに、堆肥利用の促進を図る、堆肥利用推進対策事業、漁業関係につきましては、1リットル当たり10円を補助する漁業用燃油対策事業を引き続き実施することとしております。また、新規事業として、漁業用資材の価格高騰に対応するため、 発泡スチロール箱及び氷に対して補助を行う漁業生産緊急支援事業にかかる予算を計上しておるところでございます。総額1億382万1000円でございます。このように交付金がございましたが、令和、4年度とは異なり、商品券、事業のような全ての市民を対象とする事業はまとまった財源がなければ難しいところでございますので、市が実施する物価高騰対策としては直接的な援助ではなく、事業者の生産活動等に対する支援や地域での消費活動を喚起する施策を的確に実施していくことが必要であると考えております。また以降のご質問にもございますが、令和5年度予算におきましては子育て関係の支援の充実がございます。物価高騰をはじめとする現在の社会経済情勢の中で、さまざまな負担の大きい子育て世帯に対しまして、経済的負担の軽減という面だけではなく、社会全体で安心して子育てができる環境づくりを整備していくことといたしております。今後につきましては、はじめに申し上げました通り、先行きが不透明な状況下でございますので、引き続き国の動向を注視するとともに、財源の状況などを踏まえまして対応を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、中上企画振興部長。
私の方からは、物価高騰による市民生活の悪化に対する壱岐市独自の取り組みの観光分野、商工分野の件についてと、2つ目の人口減少対策全般においての今までの取り組みと実績についてご答弁をさせていただきます。まず物価高騰に関する取り組みの分の観光分野のでございます。本市の観光業は、宿泊事業者、交通、お土産のほか、農水産物等の地場産品の消費拡大など、一次産業にも幅広く波及効果を及ぼし、多くの事業者に関連する重要な産業でありますが、長期化するコロナ禍に加え、令和4年度からの燃料油価格及び、物価の高騰に対し、本市独自の取り組みとして、本年度に3事業を実施をいたしております。実績でございますが、プレミアム付き宿泊券発行事業は目標1万枚に対し1万47枚、達成率 100.4%、 経済効果といたしましては2億915万円、ツアー造成支援事業は旅行会社からの2月末時点での報告速報値では目標5000人泊に対し3606人泊、達成率 72.1%、 経済効果といたしましては7500万円、教育旅行燃料油価格上昇支援事業は目標2000人に対し1914人の見込みで達成率 95.7% であり、多くの事業者皆様に対する支援となっております。また長引く燃料油価格高騰や物価高騰に対し緊急に対応する必要があるため、先の2月会議でご承認をいただきましたプレミアム付き宿泊券発行事業などの観光需要喚起対策事業については、全国旅行支援の状況などを踏まえながら切れ目なく実施するための準備を現在進めているところでございます。観光需要喚起対策事業につきましては、観光客などによる観光消費、外貨獲得は幅広い事業者の皆様に対し波及効果を及ぼすため、今後も経済情勢を注視しながら経済対策について検討をしてまいります。次に商工分野でございます。商工分野の物価高騰対策につきましては、令和4年度で7事業実施をし、また2月会議でご承認いただきました令和5年度への繰越事業として1事業、これは壱岐市物価高騰対策消費拡大支援事業を計画いたしております。実績といたしましては、直近の事業で壱岐市物価高騰対策プレミアム付き商品券発行事業が販売数5万9010セット、販売率 98.35%、 経済効果といたしましては約2億3600万円でございます。第3回壱岐市キャッシュレス消費喚起対策事業の決済額は速報値で2億2541万4000円で対前回比 146.5% の増となっております。壱岐市貨物運送事業者等燃油価格高騰対策支援事業につきましては49事業者へ合計2388万円の支援を行っております。また物産販路拡大対策事業では東京赤坂にある超一流中華料理店の四川飯店におきまして壱岐産食材を使ったフェアを現在実施中で壱岐市物価高騰対策消費拡大支援事業では4月末に東京駅直結の切手丸の内地下1階におきまして壱岐フェアを3日間開催予定でございます。今後も経済情勢を商工の分野につきましても今後も経済情勢を注視しながら経済対策事業について検討してまいりたいと考えております。次に2つ目の人口減少対策全般においての今までの取り組みと実績についてでございますが人口減少の要因といたしましては1つ目に出生率と死亡者の差による自然減と2つ目として転入転出の差による社会減がございます。自然減につきましては出生数の減少が顕著であり全国の出生数が速報値として先日厚生労働省から発表されましたが昨年1年間の出生数は79万9728人で前年より4万3169人減少し1899年の統計開始以来初めて80万人を下回り過去最少を更新をしております。このことは国立社会保障人口問題研究所の将来予測よりも11年も早く少子化が進んでいることとなり次元の異なる少子化対策表明されています。本市においても平成28年に215人であった出生数が令和3年に145人令和4年は107人と減少激減をしており少子化対策は喫緊の課題と捉えております。これまでも結婚支援や出産子育て支援のさまざまな取り組みを実施しておりますが令和5年度から子ども家庭センターを設置しさらなる支援策の拡充を図ってまいります。一方で転入転出の差である社会減については平成28年まで年間200人以上の転出超過でございましたが令和元年には過去最少となる80人の転出超過に止まり令和4年の速報値は転入者が699人に対し転出者が852人で153人の転出超過であり一定の抑制効果が出ておると捉えております。中でも移住定住施策については本市への移住を検討している方に対する相談窓口を政策企画課内に設置をし電話や窓口による相談対応や空き家バンクの運営などを行っております。相談業務につきましては長崎県が設置しております長崎移住サポートセンターと連携をし都市圏における移住相談会への参加を行うとともに独自の取り組みとして東京事務所と連携した移住相談会や本市の移住者が最も多い福岡県における移住相談会なども実施をしております。また UI 単車に向けた支援制度として移住前の段階で住居や仕事を探したり暮らしの体験など移住を目的とした活動に対する短期滞在費用の補助実際に移住する際にかかる引っ越し費用や住宅の取得改修賃貸等による費用の一部補助を行っております。中古住宅の取得に関しては居住用住居を有しない市民向けの補助制度も設けております。こうした支援制度を含めた情報発信につきましては壱岐島暮らしという専用のポータルサイトを運営し空き家バンクの物件情報、求人情報、移住体験談など、移住者向けの情報を集約して発信をいたしております。さらにこの3月からは壱岐市公式 LINE において移住定住向けの情報メニューを新たに追加したことにより 住宅や仕事に関する情報などリアルタイムに取得できるようになり、移住希望者や市民の皆様の利便性がより高まるものと考えております。以上のような取り組みの実績として、市の相談窓口を介した移住者数は平成29年度の48人から平成30年度に96人と大きく増加をし、それ以降はコロナ禍による行動制限などの影響もございましたが、令和元年度から3年度までは年間90人前後で推移しているところでございます。今年度に関しましても新型コロナウイルス感染症が徐々に落ち着きを見せ、行動制限も緩和されたこともございまして、2月末時点で110名と、すでにこれまでの実績を上回り、過去最高の移住者数となっております。令和5年度につきましては、これまでの取り組みに加え、市内に居住就労し奨学資金等を償還する市民に対する補助制度を新たに設けるよう準備を進めているところでございまして、若年層の定住促進と産業人材の確保につなげてまいります。現在テレワークやワーケーションなど、場所にとらわれない新しい働き方が注目されていることに加え、Uターンを希望される域出身者からの相談も増加傾向にございますので、これを好機と捉え、今後も引き続き効果的な情報発信と適切な相談対応に努めてまいります。私からは以上でございます。
西原市民部長。
赤木議員の3つ目のご質問に答えいたします。少子化問題に対する本市独自の取り組みでございますが、全国的な状況、本市の状況につきましては、先ほど企画振興部長が申した通りでございます。少子化対策は本市の喫緊の課題であると捉えております。そこで令和5年度におきましては、妊娠・出産・子育てにかかる経済的負担を大幅に軽減し、安心して出産・子育てができる環境を構築することにより、少子化の抑制および次世代を担う若者の定住・移住の推進を図るべく、これまでにない新たな施策に取り組むための予算を計上しております。具体的に申しますと、まず子ども家庭科の事業において、第2子以降出産された方に支給する出産祝い金を、これまで第2子3万円、第3子以降10万円としていたものを、令和5年度より第2子10万円、第3子以降20万円に増額をいたします。次に保育所におきましては、第2子以降の保育料を所得制限等の要件を設けず無償化を行い、3歳から5歳児の復職費についても減額をいたします。また県の子ども福祉医療制度の見直しを受けまして、子どもの医療費の助成対象を現在の中学生から高校生世代まで拡大し、18歳までのすべての子どもに対して医療費の助成を行います。令和5年度におきましては、これまでの事業に加え、今説明いたしました新たな施策に盛り込むことにより、子育て支援のさらなる充実を図り、人口減少、少子化の抑制につなげていきたいと考えております。
はい、教育次長。
教育委員会における令和5年度の取り組みについてお答えします。教育委員会における令和5年度予算の少子化対策に関する取り組みとして、学校給食費支援対策事業および幼稚園預かり保育料無償化事業を計画しています。学校給食費支援対策事業については、新型コロナウイルス感染症の長期化およびロシア・ウクライナ情勢の悪化等で物価は上昇傾向にあることや、給食日数の増加、国の栄養摂取基準の改定等により給食費の見直しをせざるを得ない状況の中、子育て世帯にかかる経済的負担の軽減や安心して子育てができる環境整備のために給食費の一部を助成するものです。令和4年度は国の交付金を活用し、現行の給食費からの物価高騰上昇分について補助いたしましたが、令和5年度においてはこれまでの給食費に据え置くのではなく、さらに減額した小学校で月額2000円、中学校で月額2500円とすることとしております。この金額は改定される給食費の半額以下であり、現在の給食費よりも大幅に安くなります。軽減分は市が負担することとしております。 また幼稚園預かり保育料無償化事業ですが、現在幼稚園では教育標準時間終了後の午後からの保育を希望する園児を預かり、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とした預かり保育及び一時預かり保育を実施しておりますが、その利用料について令和5年度から無償とするものです。また幼稚園においておやつ代相当として副食費を負担いただいておりましたが、預かり保育料と合わせて無償といたします。幼稚園における子育て支援策を講じることで、幼稚園を利用する保護者の負担軽減を図り、子育て世帯が利用しやすい教育保育の環境整備を行ってまいります。
赤木委員。
はい議長。はいはい、さまざまな取り組みをですね、こと細かく、答弁いただきました。各担当課が答弁されて、私の中の頭の中もごちゃごちゃになっておるんですが、今の答弁を聞きながらですね、市民の方もいろんなことを、市は取り組んでるんだなということを理解されたと思います。シンプルに言うとですね、多分ですね、市民の方からしたら、直接的っていうか、私たちの生活に関して、その普通に生活している中において、この物価高で、先ほど卵の話をしましたけど、そういうこう、買ったり使ったりしているものに対しての、その、市からのこう、手助けというか、そういうものが、本当にこう、身近に感じれるものがないんじゃないかと、思われた方がおられるんじゃないかなと僕は思いました。ちょっと回りくどい言い方ですけど。市民へのその直接的というか、直接現金を配るわけではないんですけど、なんか今の生活の中において、いやーもうこれが値段が上がって生活をちょっと苦しめてるなっていうところに、本当にこう手を差し伸べてくれてる、施策をちょっと感じれない部分があるんじゃないかなと、私なりの見解ですけども、思いました。例えばですけど、水道料金の、ちょっと、ことも出ましたが、やはりこう生活において日常生活、水道、電気、水道、ガス、ですね。で、車においてはガソリン。こういう市民生活において、やはりこう、日々の生活に使っていることだから、自分で払うのは当たり前というところはあるんですけど、やはりそういうところが、生活を苦しめている物価高騰の、中において、苦しみの一つになっているっていうところはあると思うんで、やはりそういうところにこう、手を差し伸べてほしいなというのは正直、市民の方はあると思います。当初私も今、提案型と言いましたけど、じゃあ具体的にどういうのがあるのかと言われると、なかなかここは難しいとこなんですね。今回質問にあたって、じゃあどういう提案をしようかのということを思っておりました。ちょっと話が変わりますけど、先ほどから子育ての支援のところでも、いろんな、対策っていうか、これも物価高騰の対策にもなるんで、いろんな無償化だったり、祝い金、なんとか出産祝い金だったりのがあるんですけど、やはりこの経済の、物価高騰の対策、経済の対策、子育て支援、人口減少、同じ一連の中にあると思います。いろんな角度から、市は、施策としてこう、提案することによって、市民の生活が少しでも楽になるようにっていうのは理解します。しかしながら先ほど言いますように、本当にこう、市民の電気、水道、ガスとか車のガソリン代とか、そういうところにこう、手を差し伸べてほしいなっていうのは実際あります。じゃあ何なのかって言われると、ちょっとそこは、まだ答えが出ないので、今後ここは、いろんな方法を考えていくべきだと思いますが、ちょっと話を戻すと、子育て支援の、部分ですね。本当にいろんな、取り組みをされてます。で、改めて、ちょっと表にしましたけど、ですね。ちょっとまとめました。これ出産育児し、育児一時金。これ42万になってますけど、今度、新たに、すいません。はい。 出産育児一時金、これ50万円に増額されました。はい。で、出産祝い金の方も先ほどお話しありましたが、第1子が10万、第3子から20万ということになって、そして、妊娠出産の、届出時に5万円、出産後に5万円ということですね。で、3万円相当の出産記念品というのが、壱岐市独自での取り組みがあるというふうに、まあ、私なりにちょっとまとめてみました。壱岐市はこういうふうに、手当たり、手厚くですね、いろんな子育て、出産から子育ての支援を行っているということを、やっぱ改めてこうまとめたんですけど、これですね、まあ、ちょっとした、提案です。はい。この申請ですね、デジタル化できないかと思ってます。施政方針でもありましたが、DX の取り組みですね、を壱岐市は進めようとしていますので、この申請ですね、出産祝い金等もですね、出生届を出したときに、本当に必要かどうかっていう、まあ、申請がいるみたいなんですけど、こういうのもこうどんどんデジタル化してですね、出産時に、出産された方の負担を少しでも軽減するような方法が、行われたらいいんではないかなと思いましたので、ぜひこの申請のデジタル化、ぜひ進めていただきたいなと思ってます。これちょっと1個目の提案です。はい。答弁はいりませんけど、私はちょっと男性なので出産は してないんですけど、出産をされる方からするとですね、多分こういう意見が出てくると思いますので、ぜひその出産をされた方に、改めて意見を聞いていただいて、登録時、申請時になんか負担が絶対あるはずなので、そういうところをちょっと手を差し伸べてあげると、壱岐市独自の、新たな、手厚い支援ということになると思いますので、ぜひ取り組んでいただきたいなと思います。1点目ですね。答弁がかなり多かったので、ちょっとどんどん提案していきたいと思うんですけど、出産までの、いろんな手当をですね、先ほどこれ一覧に述べましたけど、かなり手厚いです。はい。私も嫁と話したら、改めて、こういうことがあったなと、ちょっとかなり十何年前の話なんですけど、そういえば、長男が生まれた時は、助かったよねという話から、今回はまた50万円に上がるんですよっていう話をすると、ああ、手厚くなったねと、産みやすくなった時代に入ったねと改めて話をしてましたけども、これ産んでからのですね、まだまだ子育てにお金がかかるということで、もうちょっと、こういうところに手を差し伸べたらなと思ったので、ちょっと作ってきました。もうこれ壱岐市独自でやってほしいなと思ったんですけど、先ほどちょっと音島議員とも話してたんですけど、もう壱岐市もっと独自にもうオリジナリティあふれて斬新なこう予算をつけた方がいいんじゃないかっていうような意見もいただいてですね、そうですねって思いながらも、まあ、どんどん今回の提案で、まあ、どれか一つでもいいから進めていただきたいなと思うんですけど、私の考えるところですね、入学祝い金っていうのはどうかなと思いました。入学、小学校の入学、中学校の入学、そしてできれば高校まで、その瞬時にですね、やはりお金がかかる。そうですね、今もう中学校になるとこう学生カバンの廃止というか、そういうふうになって学生カバンの部分がちょっと少し浮いたりするのもあるんでしょうけど、やはり入学時にお金がかかる。兄弟児が一緒に入学してしまうと、やはりお金がかかってしまう。そういう時にちょっとした市からの、支援があると、かなり助かるんじゃないかなと思いました。そして次は、修学旅行支援金。修学旅行ですね。まあこれ高校の場合ですけど、高校で、うちの子供の時に7万円ぐらいかかってましたね。やはりそれで小学校、中学校、高校と、ありますけども、まあ、小学校、中学校において、修学旅行に行くときに少し支援があるといいのではないか。これ、話しててですね、財源どうするんだ、お前。そんな、何でもかんでもできるわけないじゃないかと思われると思うんですが、まあ、一つの提案として、受け止めていただければなと思っております。もう一つ、高校生のね、バス通学の支援っていうのをちょっとしていただければと思います。 これ、ですね、三島の通学とか、あとは、離島留学生の、バス通学の支援は、あるようですが、やはり、今、この島に住んでる、子供たちのバス通学の支援ですね。今、通学に、親御さんの送る車も非常に増えてきております。しかしながらガソリンも高くなってきて、で、もう一つ SDGs の観点からすると、やはりバスを使って、二酸化炭素排出をこう防げたらいいんじゃないかなと思いますし、島内のバス路線維持にもですね、一役買うんではないかなと思って、高校生のバス通学支援というのをちょっとどうかなと思っております。非常にこの財源的なものも一切考えず、提案ばかりしておるところですが、まあ、いろんな支援の中にですね、やはり所得制限が、いくつかあるのもありましたし、先ほども所得制限なしの支援もありました。まあ、これもですね、所得制限をなくすっていうのも一つの、手ではないかなと思いますので、まあ、所得制限を設けない支援策、できればなと思っております。もう非常に財源厳しい中、何でもかんでもやれっていうのは厳しいと思うんですけども、どれか一つでも、できるといいかなと思って提案をさせていただいてます。これも、物価高騰の中の、対策、支援だと思っております。子供を産むまでの、産んですぐの、出産等の手当もありますが、それから育てていく中で、すべてとは言いませんが、少しでもいいからこう、支援をしていただけると、思って、こういう提案をさせていただいております。出産です。人口減少の中においてですね、今ですね、出会う場というのが、少なくなってきているというお話も、さっきちょっとご飯を食べながら、いろんな議員と意見交換をしました。今度はですね、ちょっとその出会う場を、いかに設けるかというところで、まあ、どういう対策をしたらいいかなというところをちょっとお話をしていきたいと思いますが、長崎県がですね、今独身男女の婚活を応援する相談窓口、会いたかって言って、お見合いシステムをやっております。これは県の方からも推奨されてやって、いわゆるマッチングアプリということで、市長の、政方針にもありましたが、SNS や、マッチングアプリを使ったインターネットでの出会いというのがかなり増えているということがありました。このマッチングアプリっていうのがあって、もう端的に言うとですね、このマッチングアプリを推奨しようかということで提案したいんですが、まあ、マッチングアプリを利用して結婚したの割合というのは、これ全国的な数値として 15.1% ということです。これオレンジのですね、線がマッチングアプリを使って出会った方の数です。ちょっとテレビでは見にくいかもしれませんが、水色は結婚相談所。で、下の方にあるちょっとオレンジのやつは婚活パーティーやイベントということです。で、オレンジの、上にドンと伸びているのがネット系の婚活サービス、いわゆるマッチングアプリ等ですね。で、出会った方の数です。どんどん増えております。で、ちょっと、2021年下がっているのは、もしかすると、コロナ禍の影響だとは思うんですが、そういうふうになっています。で、このマッチングアプリを利用して、ぜひ、こう、出会っていただきたいなということで、壱岐市に、の提案として、もう思い切ったやつはですね、すいません。はい。婚活支援、策の提案として、長崎県の婚活サポートセンターのマッチングアプリ登録料、2年間で1万円です。これをもう壱岐市が全額補助して、出会ってもらおうと。で、先ほど議員の中でちょっとご飯食べながらですね、あっと思って言ったんですけども、極論で言うとですね、壱岐市にお住まいの独身の男女の方すべてをこう、登録していただきたいなと思っているところなんですが、なかなかそういうわけにもいかないので、まあ先着20名ぐらいを設定して、2年間の登録料を壱岐市が見ますよと。で、皆さん登録してはどうですかっていうようなお勧めをしては、 方かなというのが一つの提案です。なかなか、普通に募集しても埋まらない場合は、各種団体からですね、ご推薦いただいて、こういういい若者がいるので、ぜひこういうのに、登録してほしいなとかいう、そういう希望も募りながらですね、積極的に、マッチングアプリ登録していただきたいな、そこを生き死がちょっと後ろから押していただきたいなっていうのがあります。マッチングアプリ、ですね、結婚の率も先ほど言いましたが、離婚される率も非常に低いということです。仕組み的にはやはりインターネットを使ってのなんですが、中には AI ということで人の、相性ですね、相性をコンピューターで診断して本当に相性のいい方と出会える仕組みにもなっているということも聞きますので、ぜひこのマッチングアプリの、登録料2年間分ですね、壱岐市が全額補助するのでいかがですかっていうのもどうかなと思っております。一人にも多く出会う場を設ける、そして、結婚をしていただいて、で、出産ができるような環境も作っていく。今、壱岐市においては、産んだ時の費用の、支援だったり、育てる環境だったり、本当に手厚くやられてます。その後、他にもうちょっと、いくつか、手を差し伸べてあげることによって、人口減少対策につなげると、つながるんではないかなと思っておりますが、市長、すみません。なんか、提案ばかりですけど、なんか、これはいいんじゃないかなというものがあれば、お答えをいただきたいと思いますが。
はい。了解しよう。
赤木議員のご質問にお答えしますが、赤木議員、ご存知のように、今、国も、もちろんその私たちのですね、これ、子育て、人口減少対策、本当に力を入れなきゃいかんと思ってるんです。そのために、まあ、数々の施策を一応計画してるんですけども、今、おっしゃるように、国はですね、実はその子育て言いますけど、婚活については触れてないんですね。で、私はやっぱり、結婚なさった方が、もう一人産んでいた、それも大事なんですけど、やはりその源泉はやはり結婚だとこう思うんですね。ですから一人でも多くの方が結婚してほしいと思っております。今赤木議員はいろいろご提案いただきました。まだ時間の都合で見せていただいてないものもあるようでございますのでですね、そういったものもぜひ担当課の方にご提案いただいて、今私も一になるほどということもございましたので、どれとは申しませんけれどもですね、ぜひ参考にさせていただきたいと思っております。はい、ありがとうございます。まあ、今後ともですね、この婚活、それから、いわゆる出生数の増に対しましてですね、ぜひお力でお賜りたいと思っております。よろしくお願いします。
赤木議員。
はい、議長。そうですね、またこれまた先ほどご飯を食べながら、まあ、樋口議員とかも一緒にお話しさせていただいて、昔はこう青年団とかの活動があって、そういう場でよく出会ってたと。で、そういう場がやっぱだんだん少なくなってきて、まあ、コロナ禍でもあって人と出会う場が少なくなってきた。このマッチングアプリ出会う場にもなります。必ずしもこう成婚結婚につなげるわけでもなく、いいと思うんですよね。ただ人が出会って、やはり出会うことによって何か明るい話題ができたり、楽しみができたり、そういうふうなことでもいいんですので、とにかく、登録をしていただいて、出会う場を、出会う場に皆さんが参加していただければなと思っております。やはりこの、人がいなければ、何も動かないし、壱岐の島も潤っていきません。出会う場があって、そこから結婚できれば結婚をして、その中から出産ができれば出産をしていただいて、で、子供が一人でも二人でも、生まれることによって、この島が、ますます元気になることを、やはり私たちも願いますし、市長も願ってあると思いますので、なかなか、その無理にはって言えない時代ですので、難しいところではありますが、私もそうですけど、 ここにある議員の皆さんもそうですけど、結婚して、本当に良かったと思ってますし、素敵なパートナーにも出会いましたし、子育てもして子供から元気をもらうこともいっぱいあります。人と出会ったことによって結婚をしたり、出産をしたりしたわけなんですけども、まず出会う場を、いろんな皆さん、私たちも後押ししながら、皆さん出会う場を、ぜひ作っていただいて出会ってほしいなと思っております。ちょっといろんなこと言いたくてですね、支離滅裂になったんですが、最後にですね、一般質問しながらですね、いろんなことを考えながらですね、今回もですね、提案ばかりをしてしまいました。しかしながらですね、私たち、議員の仕事としてはですね、生き死のために、どういうものがいいのかっていうのを一生懸命提案して、で、その中から一つでも、市長をはじめ、部長さんたちにですね、理解していただいて、こういうのはいいな、試してみようかなと思うことを、私たちは、議員の仕事としてですね、どんどんいろんな提案をしていきます。その中でも、うまくいくこともあれば、うまくいかないこともあります。しかしながら、議員としては、やはりいろんなアイデアを出して、壱岐市の発展のためにですね、力を尽くすことが仕事ではないかなと思って今回も提案をさせていただきました。今回はちょっと、人口減少対策とか物価高騰対策、なかなか答えが出ないところではありますが、今後もですね、しっかり議員としていろんな提案をしていきますので、市長はじめ部長さん方々にも理解できしてもらえるように、提案をしていきますので、ぜひ、採用していただきたいなと思っております。物価高騰対策、まだまだ続きます。非常に、生活を苦しめている、問題です。どうにかして、皆さんの生活が楽になるようにですね、していかなければいけないと思いますので、市長令和5年度予算、補正予算つけてもいいですので、市民の生活が少しも楽になるようによろしくお願いしたいと思います。以上で私の一般質問を終わります。